今日は5000人の給食というタイトルなんですけれども、食事がですね、今中西前準備してくださっておりますけれども、食事のことを考えながらでなくて、本当にイエス様の素晴らしい御言葉を考えてお話を聞いていただきたいと思うんですが、まずですね、少しこの今日の聖書箇所の流れをつかむために、私たちはこのマタイがどのような気持ちを持ってずっと福音書を書いてきたか、そんなことをですね、振り返りたいと思うんですが、ユダヤ人が中心としてこの聖書は書かれているわけです。神様の歴史というのはこのユダヤ人を中心に建てられてきたと言っていいわけですけれども、ユダヤ人はこの神様の言葉をいただいて、それをずっと守ってきたんです。それは旧約聖書の言葉としてまとめられているんですけれども、その中で神様はメシアを約束されている、救い主をあなた方に与えるということを神様はその旧約の聖書の中で約束されていたわけです。ですからマタイ、このユダヤ人たちはずっとこのメシア、救い主が来られるのはずっと待ち望んでいたわけですね。でマタイはそのことをですね、示そうとして、イエス・キリストこそそのメシアである、旧約聖書で約束されたメシア、またこのダビデの王座につく王として来られたのがこのイエス・キリストだということを説明しようとして、このマタイの福音書を書きました。ですからマタイの福音書の最初を読むと、まず家系が出てくるんですね。このイエス・キリストというのははっきりとした血筋を持って来られた、そして予言通りにこのダビデ、アブラハムの系図の中で生まれてきたお方ということをこのユダヤ人たちに説明しているわけです。そして、このユダヤ人たちが納得できるようにたくさんの旧約聖書の言葉を引用して出来事をまとめているんですね。しかしマタイは同時にですね、このイエス・キリストがメシアとして来られたんだけれども、ユダヤ人たちは彼を受け入れなかったということを説明しようとしているわけです。証明しようとしているわけです。ユダヤ人たちがこのメシアとして来られたイエス・キリストを受け入れなかったために、このメシアの王国は延期されてしまったんだ。そしてその代わりに福音が全世界の異邦人に伝えられるようになったということを、マタイはこの福音書を通して示そうとしているわけですね。このユダヤ人たちが、メシアを拒否して王国が延期となった、そのきっかけとなった出来事が3つあると私は思います。その3つは何かというと、1つは12章の中で出てきたベルゼブル論争というものであったんです。ユダヤ人たちの指導者たちがイエス・キリストの行っていた技を見て、あいつはベルゼブルの力であんな奇跡を行っているんだというふうに言ったわけです。それは聖霊を冒涜する罪だとイエス・キリストはおっしゃいました。そしてそれは許されない罪なんだとおっしゃった。そのことが一つの出来事ですね。二つ目の出来事としては、13章の54節のところから出てくる記事なんですけれども、これは先週ね、省いた、ところなんですけれども、そこにはどういう出来事があるかというと、イエス・キリストが故郷であるナザレという町に帰られるんですけれども、そこにおいてナザレの人たちはイエス・キリストを受け入れなかった。その時にイエス様がおっしゃった言葉は、預言者が尊敬されないのは自分の郷里、家族の間だけです。つまりナザレの町の人たちも、またイエス・キリストの家族であった人たちも、イエス・キリストを預言者として受け入れず、尊敬しなかった、受け入れなかったということを言ってるんです。これはイエス様の人としての悲しい部分だと思いますね。私たちもそうじゃないですか。自分のふるさとや自分の家族に受け入れられないということは悲しいことじゃないですか。これはイエス様にとっても同じだと思いますね。それらはやはり自分の国民、ユダヤ人たちが 自分のことを受け入れなかったということの一つのこの証拠にもなるわけですね。3つ目としては、今日の14章に出てくるバプテスマのヨハネが処刑されたというその出来事が、きっかけとなっていくわけです。まずその1番目として、バプテスマのヨハネの死と私は書いたんですけれども、その経緯が1節から12節まで、出てきます。先ほど読んでいただきましたけれども、ヨハネが死刑となったその経緯が書いてあります。バプテスマのヨハネと言われますけれども、もう何度かねこのバプテスマのヨハネについては学んできましたから、皆さんもう理解されていると思いますけれども、彼は、国主ヘロデ・アンティパスによって処刑されていくわけです。このヘロデ・アンティパスというのはどういう人であるかというと、ヘロデ大王の息子であってですね、そのヘロデ大王が亡くなった後、彼の後継者であったんです。彼には兄弟が他にも2人ぐらいいたんですけれども、アケラオ・ピリポという、ね、兄弟がいて、この兄弟たちで分割してそのパレスチナの土地をローマ帝国の承認の下で支配していくわけですね。でこのアンティパスの割り当て地はガリレアとペレアだったということが記されてますけれども、事の発端は何かというと、このアンティパスがですね、自分のお兄さんであるピリポというお兄さんの奥さんをとても気に入ったんです。もう好きになってしまった。そして、どういういきさつがあったかは分かりませんけれども、自分のお兄さんの奥さんであったヘロディアという、おそらく綺麗な奥さんだったんでしょうね、自分の奥さんとして召し抱えたいということを言い出して、実際にそういうふうにしてしまったわけです。でそのことをこのバプテスマのヨハネが、あなたは姦淫の罪を犯している、そんなことをしてはいけないというふうに非難された。そのためにこのアンティパスはバプテスマのヨハネを捕らえて、そして牢獄にずっとつないでいたんです。けれどもこのアンティパスはですね、このバプテスマのヨハネのことを預言者だと認めていた。彼の話すことを彼はね、すごく喜んで聞いていたんです。彼はまさに聖人だ、清い人だ、素晴らしい人だということをこの認めていたんです。ですから、殺す勇気は彼にはなかったんですね。しかし、このヘロディアっていうアンティパスの奥さんとなった人は自分のことも非難されていましたから、姦淫のものだというふうにですね、非難されていましたから、何とかしてこのヨハネを殺したいというふうにこのヘロデアの方はずっと思っていたわけです。でそういう時に、ちょうど都合よくですね、自分の娘サロメという娘を利用してヨハネの首をはねさせたというのが、この14章の前半の部分の記事なんですね。このバプテスマのヨハネが殺されたということを聞いて、イエス・キリストが本当にがっかりしている、そういう姿を見るわけです。それが13節に出てきます。13節、イエスはこのことを聞かれると船でそこを去り、自分だけで寂しいところに行かれた。また23節にもあります。群衆を返した後で祈るために一人で山に登られた。ここには、痛み悲しんだということを書いてないんですけれども、おそらくこのバプテスマのヨハネの死というものをイエス・キリストは悲しまれて、そして本当にそのために祈りたいということで山に登っていかれたということだと分かるわけですね。どんな非難や迫害に対してもひるまなかったイエス様ですけれども、この時だけは落胆し悲しみ、一人で祈ろうとするイエス様の姿を見るわけです。それほどこのバプテスマのヨハネの死というものは大きな意味を持っていたということが分かるんですね。じゃあこのヨハネの死が意味するものは何でしょうか。ヨハネの死が意味するものは、ここの前にも書きましたけれども、それはヨハネは 預言されていたエリアとしての立場を持っていた、いましたから、彼が死んだということはユダヤ人に約束されていたその王国が延期されたということにつながっていくわけです。最初に、お話ししたことなんですけれども、旧約聖書の中で預言されていたんですよね。エリアが来るんだということ。それが旧約聖書の一番最後にマラキっていう書簡がありますけれども、マラキの一番最後の部分でエリアが来るんだということを書いてるんです。そして、エリアが来て、その後にメシアが来て王国が始まる。それが旧約聖書の中で予言されていたことなんです。けれども、このエリアとしてヨハネが来たのに、このエリアをユダヤ人たちが殺してしまった。だから本来は後で続くメシア、王国というこの予言がダメになってしまったんだというわけです。つまり王国の予言というものが後に延期されてしまったということになっていくわけですね。このヘロデ・アンティパスがヨハネを殺したんですけれども、彼の罪というのはイスラエル全体の罪とみなされているわけです。その結果、こういうふうに王国が延期されるってことになってきます。イエス様はこのバプテスマのヨハネが死んだ、処刑されたということを聞いて、ここから彼の伝道というのは本当にガラッと変わってきますね。それからはイエス様の働きっていうのはどんどんこの弟子訓練の方に変わっていきますよ。マタイの福音書をずっと読んでいくと分かっていくんですけども、これからですね、本当に弟子を訓練されていくイエス様の姿、イエス様の言葉というものが出てきます。それは時代がこれから変わっていくんだということをイエス様は悟られたんです。新しい教会時代が来るということをイエス様は悟られて、そして伝道の方針を少しずつ変えていかれます。その最初の弟子訓練が、学びの上では御国の例え話でした。先週学んだところです。最初の学びとしては御国、教会時代の予言をその例え話でされていきました。そして今日の5000人の給食、それは実地訓練と言ったらいいでしょうか。実際の訓練としてこの5000人の給食の印がある、そういう位置づけがあるわけですね。では5000人の給食の、記事を見ていきたいんですけれども、イエス様が、このヨハネの死を悼むために、静かなところへ行かれます。それはベツサイダという町でやったということが他の福音書であるんですけれども、その場所に船で行かれるんですけども、もう先回りしてたくさんの群衆がそこにもイエス様を求めてやってくるんです。その数なんと男だけで、一般男性だけで5000人と言います。で、女子供の数はそこに含まれてないですから、おそらく1万人以上の人たちがその場所にどんどんどんどんどんどん集まってきたんですね。イエス様があそこに行かれたと言ったら、もうどんどんそこにまたみんなが集まっていくわけです。何のためにかっていうと、病気を癒してもらうために、またその話を聞くために人々が集まってきました。ですからたくさんの病人が連れられてきました。イエス様は悲しんでいたけれども、そういった人たちを見て憐れみの心を持って、その病人の人たちをみんな癒されたと書いてあります。そして夕方になって、おそらく3時頃でしょう。3時頃になって少しこの日が傾いてきた。弟子たちは言うんです。イエス様、こんな偏僻なところでもうすぐ夜になってしまうから、早く群衆を解散させてください。そうしないとみんな困ってしまいますから、ということを、弟子たちがイエス様に言うわけです。その時にイエス様が弟子たちに言った言葉は14章の16節の言葉です。しかしイエスは言われた。彼らが出かけて行く必要はありません。あなた方で人たちに何か食べるものをあげなさい。こうイエス・キリストは弟子たちに言われたんです。考えてみてください。2000年前ですよ。 そしてその2000年前ので偏僻なところに行かれていて、1万人以上の群衆がいるんです。12弟子たちに言われて、あなたたちでこの1万人の人たちに食事を提供しなさい、準備しなさいと言われたんです。もう絶対に誰が考えてもそんなことは無理です、できませんと普通は考えるじゃないでしょうか。お金の問題もあるでしょう。そんな予算どこにあるんだ、200デナリ、今で言うとまあ200万円ぐらいなかったらこれだけの人の食費を賄うことはできませんよ、考えるわけですね。また場所の問題もあってでしょう、人里から離れているためにそんな1万人分の食料を調達することはできません。時間の問題もあったでしょう、もう3時過ぎてるのにあと、2、3時間で準備するなんていうことは絶対にできない。また奉仕者の問題もあったでしょう、12人しかいませんから1万人分の食材をどうやって抱えてくるんですか、トラックがない時代ですよ、絶対に無理です、どれをとっても不可能です。でもイエス様は分かっていて、あなた方で何とかしなさいとおっしゃいました。なんでそんな無茶をイエス様はおっしゃったでしょうか。群衆を解散させることもできたんです。でもそうされなかった。あえて弟子たちにあなた方で何とかしなさいとおっしゃった。イエス様の目的は何でしょうか。それはイエス様の目的は弟子たちをテストし、弟子たちを訓練するためなんです。何の訓練かというと、彼らの信仰の訓練です。彼らの信仰の訓練なんですね。17節に行くと、しかし弟子たちはイエスに言った、ここにはパンが5つと魚が2匹より他ありませんって言うんですけれども、この言葉をおそらくアンデレがこの言葉を言ったんだろうと思うんですけれども、この言葉が出てくる前にはですね、しばらく この間があるんです。時間があるんです。すぐに弟子たちこの言葉を言ったわけじゃないです。おそらく弟子たちはみんな集まって相談したと思うんですね。イエス様、むちゃくちゃなことを言うな、私たちだけでこの1万人近い人たちを養いなんて、食事を与えろなんて、イエス様何を言ってるんだと言ってですね、怒り出した弟子もいたかもしれませんね。あるいは弟子は、いや、イエス様は何か考えがあるんじゃないかというふうに思った弟子もいたでしょう。ある弟子はもう絶対に無理だと言ってサジを投げた弟子もいたでしょう。いろいろな弟子がいたと思います。彼らは集まってもういろいろ考えて、でも目の前には1万人がいます。もうどうしようというね、そういう状況であっただろうと思うんですね。でそういう中でイエス様が、パンはどれくらいありますかと聞くんです。弟子たちは、そうですねと言って探し回るんですけれども、探していくと、一人の少年が5つのパンと2匹の魚を持っていました。そしてそれちょっともらえると聞くとですね、子供少年が差し出してくれるわけです。そして、それをアンデレが持ってきて、イエス様、これだけで群衆がいるんですけれども、パンが5つと魚が2匹しかありませんでしたというふうにイエス様に言うわけですね。もう弟子たちの頭の中ではたったこれしかないんだ、そういう思いしかなかったと思いますけれども、素直にこれしかなかったものですから、イエス様のところにパン5つと2匹の魚しかありませんでした、これだけじゃ何もなりませんよねというふうに弟子たちはイエス様に言っていくわけです。しかしイエス・キリストは、そのパンを持ってきなさい、そしてそのパンと魚を手に取って、そしてどうされたか、目を天に向けて、そして父なる神様に祈って、祝福を求められて、そしてそのパンを魚をちぎり出して弟子たちに 与えられていくわけです。どんどんどんどん増えていきます。そのことを繰り返されていって、なんと弟子たちがこの1万人の人たちに全てに配って、そして1万人の人たちがそれを食べて満腹して、さらに12カゴのパンが余ったんだということを聖書は記しているんです。どこでどういうふうに増えていたかちょっと分かりません。イエス様の手元で増えていたのか、弟子たちが配るときに増えていたのか、そこまでは詳細は書いてませんけども、いずれにしてもどんどんどんどん増えていったわけです。私その時に見たかったなと思いますね。素晴らしい奇跡ですよ。もうその時にその場にいた弟子たちはもちろんのこと、1万人の群衆みんな驚き、もう感激したんでしょうね。ある人たちはイエス様を連れて行って、もう王にしようと言ってですね、もうお祭り騒ぎになっていたんだということも書いてあります。その状況がもう分かると思いますね。うわ素晴らしい奇跡だ、素晴らしい印だ、偉大な預言者だ、神の御子だと言ってですね、メシアだと言って多くの人たちが歓声を上げたんだろうと思います。これが5000人の給食と言われる印であったわけですね。本当に衝撃的な印であったと思います。多くの人たちはこれはデタラメだと言うでしょう。でもこの聖書が書かれた時代にはまだこの1万人の群衆の中の多くの人たちはまだ生きていた時代であったんです。ですからもしこの聖書の記事がデタラメであったならば、その生きていた人たちがこの記事はデタラメだということができたでしょう。でもこの聖書が今でも私たちの手元にあるのは、その当時の人たちが確かにそういう出来事があったと証言していったからですよね。ですからこの聖書の言葉がデタラメだということが立証されずに今も私たちの手元に残っているわけです。1万人の証言があったわけです。だから聖書の言葉は決して嘘偽りではないということをぜひ確信していただきたいんですけれども、4人の、福音書著者がいますけれども、4人ともこの5000人の給食の記事を書いております。衝撃的な印であったと同時に、この5000人の給食には霊的なメッセージがたくさん含まれています。今日ここをね、そのことを私お話しして終わりたいんですけれども、この5000人の給食の出来事を私たち考えれば考えるほど、たくさんの霊的な示唆、霊的なメッセージが含まれているんですよ。私は、ね、いくつか考えてきたんですけれども、まず分かるのは、イエスはキリストであるということをこの印ははっきりと私たちに示してますね。こんな印をできる人は普通の人にはできません。神の御子でありキリストでなければ、救い主でなければ、こんな印はできないんです。イエスはキリストであるということを証ししてますね。二つ目は、人には無理であっても神様にできないことはないということを示しますね。十二弟子たちはあなた方に何とかしなさいと言われたときに、もう自分たちには無理だ、はっきり分かりました。でも神様にはできないことがない。1万人の人たちがみんなお腹を満たして有り余った。神様にはできないことがないんだ、そのことをこの印は示してます。3つ目としては、祈りによって祝福があるということも教えるでしょう。イエス・キリストが父なる神に目を向けて祈って、その印が与えられました。私たちにも同じだと思いますね。私たちが祈っていくときに、神様が本当にその祈りに応えてくださるということを私たちは見ることができます。今水曜日には祈祷会の時を持ちますけれども、教会の人たちと共に祈って、そしてその祈りの課題が神様によって叶えられたときに、私たちは本当に喜びます。神様が本当に私たちにとって素晴らしい方であるということを覚えて感謝します。だから祈るということは、私たちクリスチャンにとって本当に信仰生活の 大切なものですね。そのことによって信仰成長していきますから、神様の素晴らしい御業を私たち見ることができますから。次は4つ目ですか。霊的な教えとしては、私たちが持っているものはわずかでも、それを捧げるときに主が用いてくださって、大いなる御業を成してくださるということです。弟子たちが持ってきたのは5つのパンと2匹の魚でした。でもそれをイエス様の手元に捧げたときに、この印が起こったんです。それは私たちに教えているのは、私たちが持っているものはわずかであっても、それを神様のために用いるならば大きな技となるんだということですよ。お金だけのことじゃないですね。私たちの霊的な賜物、私たちの持っている時間、私たちの持っている才能、何でもいいんです。私たちが持っているものを神様のために用いようとするならば、それはわずかであっても大きな働きになるんだということをここは教えてるんですよ。5つ目としては、イエス・キリストが与えるパンは全ての人に十分であるということを教えるでしょう、ね、イエス様が与えるパンは十分なんだということです。そしてこのパンをイエス様はおそらく裂いたんだと思います。裂かれたパンはイエス様の体を表し、その恵みによって私たち人は救われるんだということを明かします。それはヨハネの福音書の6章の35節の御言葉に出てきます。このヨハネの福音書の6章のところを開くと、そこはちょうどこの5000人の給食の後にイエス様のなされたメッセージが出てくるんです。そこでイエス様は何と言ったかというと、私が命のパンです、私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありませんと、そのようにイエス様は教えられました。パンを裂いて与えました。1万人になりました。私がこの命のパンですおっしゃった。そこにはやっぱり霊的な意味がありますね。イエス様の体が十字架によって裂かれて、そしてそのイエス様の体に私たちが預かっていくときに、それはイエスキリストを信じるということによって、そのパンをいただくことによって、私たちに命のパンが与えられて、私たちを満たすんですよ。そのことをここでイエス様は教えられています。ちょうど今日このあと聖餐式を行いますけれども、まさにそれは聖餐式の教えなんです。イエス様は、これが私の体です、これを私の体を覚えてこれを行いなさいと言われました。私たちが聖餐式でパンを食べるのは、私たちもイエス・キリストの体に預かってるんだ、イエス・キリストを信じて、イエス・キリストの言葉を受け入れて、私の内側に留めて、そのことによって私が救われているんだ、イエス様の十字架の血潮によって許されているんだということを証しするわけですよね。ですからこの5000人の給食の印というのは、そこまで私たちにメッセージを伝えているんです。本当に深いと私は思いますね。最後の霊的な教えとしては、弟子たちはイエス様が与えるパンを人々に届けるだけでよかったということです。イエス様が弟子たちに与えるわけですよね。これを人々に配りなさい。弟子たちはそれを1万人の人たちに配るだけでよかったんです。弟子たちは何も印を行いませんでした。弟子たちは何も祈りませんでした。でもイエス様からいただいたそのパンと魚を人々に配るだけで、神様の大きな印を見、そして自分たちもそれに携わることができたわけです。何を言ってるかというと、私たちクリスチャンもそうですね。私は特別な印とか奇跡とかを私はできません。 けれども、イエス様の言葉をいただいて、そのイエス様の言葉を人々に配るんです。伝えるんです。そうすることが私たちに望まれているイエス様の願いなんですよ。そうじゃないですか。私が作り出してじゃない、イエス様がこの印でパンを作り出し、魚を生み出し、イエス様が与えようとしておられる。私たちはそれを運ぶんです。福音の言葉を人々に運んでいくんです。そこで神様の御業がなされていくんですよ。そういう霊的なメッセージがここに隠されていますね。他にもたくさんそういう霊的なメッセージがあると思いますけれども、ぜひ今日そんなことを覚えて、この5000人の給食、覚えていただきたいと思います。そしてこの後聖餐式を行いますけれども、今日パンとブドウ液を飲むときにこのことをまた覚えていただきたいと思います。ではお祈りして終わりましょう。天の父なる神様、御言葉を心から感謝をいたします。私たちは弱いものであり、かつては神様の敵対してあなたを知らずに背を向けて歩んでおりましたけれども、イエス・キリストの福音によって救われたことを覚え、心から感謝をいたします。そしてイエス様の言葉を聞くたびに教えられるものであります。大きな悔い改めと、また献身の思いを持ってあなたに仕えていきたいと願うものであります。主よ、どうぞ今日聞いたこの聖書の御言葉を集う一人一人が心に留め、覚え、そして悔い改めと、また献身の思いを持つことができますようにお願いいたします。いつも主の恵みのうちに歩むことができますように、主イエスキリストの尊きお名前によってお祈りいたします。アーメン。